はい、どうもこんばんは、マンワ軍です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
こんばんは、タイガです。
こんばんは、ヒロキです。
はい、
ええ声で言ってみました。
あそんなにええ声じゃないぞお前もっとええ声の時いっぱいあるぞお前。
マジですか。
うん、
こんばんは、ヒロキです。
あー、ちょっと嘘っぽいかな。もう一遍言ってみようか。
もういいわ。
あ、はいはいはい、
もういいでしょ。
はいはいはいはい、
長なる長なる
今回はですね、は
い
は
い、
漫画群の中の、
はい、
漫画群っていうコーナーを、
なんすか、
新しく立ち上げたいなと思いまして。
はい、漫画群、
はい、
はい、まあ、それは何ですか。
何かというと、
はい、
この私タイガが、
はいはい、
先月買った漫画を
お
国民に報告するっていう。
まあ、国民って、
うん、
まあまあ報告したいんですね。
全国八百万の国民にお知らせするよっていうコーナー
リスニングボーイズリスニングガールズどこ行ったんや。
いや、リスニングボーイズリスニングガールズは普段のこのフラットな部分。
なるほどね。
うん、聞いてもらおうと思って。でもこれに、今回の漫画群に関しては、
うん、
国民、
もう全国民に。
そうです、そうです。
すげえな。
に報告するっていう。
お、
俺が先月こんな漫画買ったよっていうことを、はい、国民にお知らせするね。
まあまあ、待ってる人いるのかちょっと分かんないですけど
ね。ということでね、まあこれちょっと月一では
い、はい、
まあなんか不定期で更新しようかなと思ってるので、本編とは別で。
なるほど。
今日はね、ちょっとそれを紹介していきたいなと思います。
はい、お願いします。ということは、はい、先月買ったっていうことは、
3月です。
3月、2018年の3月ですか。
そうです。
なるほどね。
に買った漫画を紹介していこうかなって、う
ん、はい。
まあこういうのをね、やったらこう、あ、こいつ俺と趣味合うやんけみたいな感じで食いついてくれる人もおるかもわかれへんから。
まあ確かにね、
うん、
まあ言うたら漫画群の方では、
うん、
まあ、今まで読んだ漫画をね、
うんうん、
こう厳選してそこから選んで、
うんうん、
まあ、大体2時間語るっていうスタイルですけど、うん、
はい、
まあ、今回語るというよりこういう漫画リアルタイムで買ってますってことですね。
そうそう、そうです、
うん、より普段のタイガが分かるという。
そうなんですよ。俺は漫画を買ってるんだぞっていう、
うん、古い漫画にいつまでもしがみついてるだけではないんだぞ
って。そうそうそうそう
ね、今を生きてんだぞ。
紹介してる漫画、古い漫画多いからな、どうしても。
まあね、うん、完結してるやつでやってますからね。
そうそうそうそう。
うん。いや、僕は結構ね、うん、今やってる漫画とかは全然やっぱり僕完結してから一気読みタイプの人間なんで、
うんうん。
うん。やっぱりリアルタイムの漫画はあんまり知らないんで、聞きたいですね、うん。
はい。
うん。
さあ、では。
はいはい。
3月の漫画群。
ほい。
始まり始まり。
おー、ポポン。
まあ、このオープニングもね、まあ、うん、毎月模索しながら決めていこうかなって思ってますけど。
俺今回、あ、決めてきたって思ったのに。今思いついた？
今思いついた。言うと自分でも思ってなかったからドキドキしてる。
いや、もう、ドキドキしてるってよく言うよな、最近。どうした？
いや、なんかな、やっぱ変にこなれてきたら緊張感も出てくるやん。
いや、わかる。いや、それ、なんかめっちゃわかります
わ。わかるやろ、そういうの。最初はもうがむしゃらでいいけど。
いや、そうなんですよ。ちょっとプレッシャーあります。
そうそうそうそう。慣れてきたらもっとこうせな、あ、ここあかんかったな、とかいろいろ出てきてまうから。
出てくるわ。なんかね、あらすじ紹介とかもね。
うん。
なんか最初の方、こう、会話しながら。
うんうんうん。
あそこあったな、あ、そうそうって、こう、いい感じに会話してたら気づいたらあらすじ言えてたみたいな感じやったのに。うんうん、なんかもう、ちゃんと言わな言わなってちょっと思いすぎちゃうんですよ。
ちょっと考えてしまうもんな。
そう、ダメだね。
ダメなとこやねんけど、
新しいコーナーで初心を思い出そう。
そうやな。はい、
うん、はい。
さあ、それでは、
はいはい、
まず一冊目から、
うん、お願いします。
はい、小田栄一郎先生による、
はい、
ワンピース88巻
88巻。
いや、すごいよな。
ちょっと待って、やばない、それ。
もう20年やってんねんで。 いやー、
まあ、すごいっすね。
もう正直な、この漫画に関してはもう何も説明することはないと思うね。多分な、誰、みんな知ってると思うで。
はっきり言って。まあ、内容を知って、あのリアルタイムの内容を知ってる人はよくあのそんなにいっぱいいるかわかんないですけど、
まあまあ、今この88巻の時点で、もう主人公の麦わらのルフィがですね、
はいはい、
あのこう世界に君臨する、あの四大海賊の四皇のうちの一角、
はいはい、
ビッグマムっていうね、ビッグマム海賊団のシャーロット・リンリン、シャーロット・リンリン率いるビッグマム海賊団と対決してるとこなんやけど。
なるほどね。シャーロット・リンリンって言うんですか？
シャーロット・リンリン。
あ、リンリンね。なんか忍者なんかと思った。
まあ、忍者も出てきたけどな、ちょっと前に。
あ、そうなんですか？はいはい。
そう。
ま
あ、この、サンジ、コックの、麦わら海賊団のコックのサンジが、あのビッグマム海賊団のところの、あのシャーロット・リンリンの娘の旦那さんになると、
ほう、結婚するのか、
そう、結婚するって言ってついていくねんけど、まあルフィがそれを取り返しに行くっていう。
え、取り返し、え、結婚ってめでたいことちゃいますの？
いや、あのね、無理やりちょっと脅されたみたいな感じで行くしかしょうがないみたいな状態やね。
あ、そうなんや。
そうそう。
普通逆ですよね。女の人がいやいや結婚するの。
そうそうやね。
男の人が連れて行かれちゃったんや。
まあ、サンジの実家、ご実家が、あの、かなりすごい、あの、ジェルマ W6 っていう、あの、特殊工作員家族みたいな。
全然知らんかった、そんなこと。
だから、まあ、サンジと結婚したら、そこも取り込むことができるっていうので、
あ、なるほど、ね、
戦略結婚みたいな感じ。
あ、なるほどね。あ、ちょっとごめんなさい、大川さん、一個だけいいですか。
はい。
リスナーの皆さん、
はい、
この新しいコーナーも、オニクソネタバレスタイルなんで。
あ、ほんまやな。
ちょっとあの、ワンピース新刊楽しみにしてくださった方ごめんなさいね。あの、この後も読んでいく漫画で、しかも、あの、いつもはタイトルにどの漫画について話すか書いてるから、制御できますけど、
いきなり来るからな、
これ聞いてる最中にいきなりワンピース88巻って聞こえた瞬間切ってくださいね。
ごめんごめん。
大川さん、すいません。これだけちょっと言うとかね、やばい思う。
ごめんごめん。ワンピース以降、次の漫画から言わんとくわ。はい、
え、どういうことどういうこと、
ワンピースだけちょっとネタバレしたん我慢して。
え、いや、次もネタバレしましょうよ。
ネタバレしていく、あ、オッケーオッケー。
僕聞きたいです。
あ、オッケーオッケー。じゃあそうしよう。
はい。
はい。ワンピースは今でもそんなところやね。
なるほどね。サンジを取り戻すぜ、みんなで、みたいな。
で、そしたらまあ、言うたら、ビッグマム海賊団は追いかけてくるやんか。
はいはいはい。
で、そっから逃げろって言ってるところの間。
なるほど。
はい。
まあまあ、もう、88巻ずっと手に汗握る漫画でしょうね、そりゃ。
まあ、日本一売れてる漫画やからな。
まあそうでしょうね。
うん、
今まあすごい漫画だと。
はい。ということですね。
はい。
さあ、そして次に買った漫画が、
はい。はい、
合図全巻。
あ、なるほど。
うん。
そういうのも紹介しちゃうんだ。
そうそうそう。まあまあ、ほんまに俺が買ったやつを紹介するから。はい、まあ、これに関しては、まあ、合図全巻俺持ってなかったから、全部買ったんやけど、
はいはい、
これに関しては、あの、ポッドキャストの方で、
そうそう。
語ってますので、そうそう、まあ、説明は不要ということですね。
そうですね。散々っぱら語りましたよ。は
い、そうです。合図全部15巻を買いましたという。
はい。面白かった。
面白かったです。
はい。
さあ、そして次。
うん。
これは加藤和恵先生による、
はい、
青のエクソシスト21巻。
青のエクソシスト？
はい。
あ、え、アニメとかなってます？
あ、なってます、なってます。
あ、はぁ、なんか聞いたことあるな。
うん。これはあの、ジャンプスクエアでやってる、
うんうん、
あの漫画で、
うん。
あ、ひろきはこれ全然知らんねんな。
そうですね、一応なんか 髪の毛長い金髪の女の子がブリッジして歩くんかなって今思ってますけど、うん、
それはただのエクソシストやわ
ただのそうですね、うん、ただのエクソシスト、ね、
ジャストエクソシスト
ジャストエクソシスト、うん、いや青のエクソシストちょっとパラッとどんな漫画なんですか。
まあこれはうん、主人公の、はいはい、あの男の子がおって16歳かな15歳、高一の奥村凛っていう少年がおんねんけど、
はいはい、
そいつはサタン、
うん、
魔人の子供やねん、
え？悪魔の子？
そうそう、悪魔の子やねんけど、まあ世界観的には世の中に悪魔っていうのが人知れずおって、
はいはいはい、
で人知れずそいつら悪魔と戦う、うん、まあ、悪魔払いをしてる組織がおるっていう、
ね、あ、世界や
ね
んな。
で一般的には知られてないね、悪魔がおるっていうのは、
うんうん、
でも人知れずそういう存在がおって戦ってるっていうので、で、うんうん、悪魔軍のリーダーにサタンっていうのがおって、
うん、
でサタンの子供が人間の体を使ってサタンが子供を作ってやんか、
はい、
でその子供が主人公やね、
で主人親父声、そうそう、
でその、まあ、主人公は、ずっと知らされずに15歳まで生きてきてん、
普通の人間として、
そうそう、教会みたいなところで義理の親父みたいなのに、
うんうんうん、
で両親はまあもともとおらんっていう、
なるほど、孤児や
そう、孤児として、
うん、
でまあ双子やねんか、弟もおんねん、で弟はサタンの力を引いてないねんな、
そうなんすか、
うん、両方サタンの子供なんやけど、
あ、はあ、なるほどなるほど、
でなぜかそのお兄ちゃんの方立ちサタン、あ、冒頭は別にサタンの血引いてるとかわからんねんけど、
あ、はいはいはい、
途中でその義理のお父さんがサタンに乗っ取られんねん、
おい、
でそこでなんかいろいろそういうお前はサタンの子供やったんやぞということがいろいろ発覚して、
うんうん、
で親父、義理のお父さんの仇を取るために、
うん、
サタンを倒す、まあ言うたらほんまのお父さんを倒すっていう目的で主人公が動き始めんねん。
スターウォーズやん。
あれ、ギリのお父さんとかおったっけ？
いや、もうそこまで真面目にコメントしてない、俺。
あ、ごめん、ごめん。
親父と戦うっていうことを
言
っちゃったから。
はいはいはい。
ごめん、ごめん、もう。そんな首猫つかまれると思わんかった。
いやいやいや。そう、っていうストーリー。
はい。なるほど。
はい。まあ、21巻の時点ではな、
うん、
結構もう、なんていうのかな。弟の方が、
うん、
今までサタンの力ないと思っとったけど、
うん、
弟の方もサタンの力が発覚して、
お、
弟が自暴自棄になるっていう、
ああ、俺もあるんやみたいな、
うん、なんか俺は一体何者なんだっていうことで、
ああ、なるほど、
なんかその世界を崩壊させようと思ってる秘密結社みたいなのがあんねやんか、
はいはいはい、
そいつらの組織に行ってしまうっていう、弟が、
え、悪に行っちゃうんですか
そうそうそう、
うわ、面白い展開ですね、
うん、いや、この人の漫画な、まあ、うん、言うたら設定もバリバリの少年漫画や、
なんかパッとこう絵だけ見たことある気するんですけど、
うん、青な、
ね、
絵カラーがめっちゃ綺麗やね、
絵
すごい、色使いがすごい上手、この人、
へえ、そうなんや、
うん、でまあストーリーも21巻やけど、
うん、
まだ結構わからん部分とか明かされてないことがいっぱいあって、
あ、じゃあまだまだ楽しませてくれそうだなといったところですか。
そうそう、ストーリーはね結構練ってから始めたタイプの、
あ、なるほどね、
うん、やつやと思う、
うーん、
うん、だからこれもまだ全然楽しんで読ませてもらってる、
はい、
漫画です、
はい、はい、
これが青のエクソシスト、
はい、さあ、じゃあ次4冊目
4作目やね、
4作目、
はい、これがね、金田一少年の事件簿外伝、犯人たちの事件簿2巻、
え、何それ
これ、
え、
まあこれ、まあ、なんだよな、 まあ言うたら金田一少年の事件簿あったやんか。
ありましたね。はじめちゃんや。
そう、はじめちゃんのね。あれの、犯人目線のスピンオフ 作品や。
何それ。
これでもね、まあ言うたらギャグ漫画やね。
あ、そうですよね。うん、最近そういうの多くないですか、なんか。
あ、スピンオフみたいな。
スピンオフ。
別のやつに焦点当ててっていうな。
本人が書いてるんですか？
あ、違うね。
あ、やっぱそうでしょ？
そうそうそう。
なんかの野原宏の、なんか、うん。
あ、メッシのやつ？
うん、男メッシみたいなとか、
は
い
は
いはい、あの、利根川とか、カイジのね、
うん。
あとね、ほんま全く同じような、その、コナンでも最近ありますよね。
あ、そうなんや。
なんか、犯人のなんか、半沢さんみたいな。
あの、真っ黒なやつ？
あ、そうそうそう。
はいはいはいはいはい。
まず、ギャグ漫画テイストですけど、うん、この金田一もそうなんですか？
そうそう、これ金田一も、
うん。
これ金田一は、ヒロキ結構知ってる？
いや、まあ、一応、テレビアニメで見てたりとか、
あ、なんか覚えてる事件ある？
覚えてる事件、一番やっぱり、あれですかね、あの顔に硫酸をかけられた人が、あの洋館みたいなところで、
それ第一巻？
オペラ座の怪人？
うん。
かな？
あれ？
あ、とか、うんうん、放課後の魔術師とか。
あ、放課後の魔術師ね。
うん。とかね。
うんうんうんうんうん。
まあでもやっぱ覚えてるってなるとやっぱり僕は。漫画じゃなくて、
うん、
キンキキッズの堂本剛くんが やってたやつかな。
あれ見てたよな、うん、俺もよく見てたわ。
ドゥクドゥクドゥクドゥクドゥクドゥクドゥクドゥクドゥクドゥクドゥクドゥクドゥクドゥクドゥクドゥクダダダンってやつね。
あ、そんな音やったっけ。
そうなんですよ、危機迫った時の音が。
ああ、覚えてないわ。
友坂理恵とね。
ああ。
うん。
まあ、この漫画は、まあ、なんちゅうかな、思い出で読んでる感じやわ。
あ、なるほど。
うん。
じゃあその、うん、本編で取り扱った事件の犯人目線の話。
そうそうそう、全くそうやね。だから俺が今の持ってる2巻に載ってるのは、
うん、
雪夜叉伝説殺人事件。
ああ、雪夜叉伝説、あれ、
氷でできた橋渡るっていう。
はいはいはいはい、ありましたね。
うん、
あれってなんか変装の仕方が独特なんじゃなかったっすっけ。
変装はね、
犯人がなんか、あの、背が低いみたいな感じで、膝立ちやったみたいなちゃいましたっけ？
いや、いや、それじゃないね。
あ、それじゃない
ね。
うん。
と、あと、タロット三層殺人事件。
あ、なんか、うん、なんかパッとこう、タイトルだけなんか聞いたことある気しますね。いや、でもなんかあれですね、本編と合わせて読んだら面白そうな感じですね。
そうそう、そうやな。本編だからちゃんと覚えとったら、
うんうん、
面白いと思うわこれ。
めちゃめちゃシリアスな本編終わった後に、
そうそう、
ちょっとギャグ混じりの、
うん、なんかもうほんまに、うん、あのアラ探しばっかやで。
え、どういうこと。
いや、こんなトリックめっちゃ無理やろみたいな。
なるほどね。
うん、ほんまやった。なんか言うたらタロット三層殺人事件とかも、
はいはい、
なんかでっかい風車みたいなのがあって、
うん、
そこに死体が縛られてて、それをまあ発見する、みんなが発見するっていうシーンあんねんけど、
うんうん、
いや実際そこに縛るのめっちゃ大変やろっていう。
あ、なるほどなるほど。ああ、いいですね。
じゃあまあまあこれも、
うん、
ほんまに気楽に読めるやつ。
なるほどね、
うん、
移動中とかね。
そうそう、もうパーッと読める、
うんうん、いいですね。
うん、一個ずつ事件も分かれてるし、
すごいな。そういうなんか話題というか、ちょっと暇つぶしぐらいのね、
うんうん、
なんかその一級入魂で漫画読むみたいなんじゃなくて、
うんうん、
そういうちょっと面白漫画みたいなのも買うんすね。
そうやね。でもな、金田一少年は、
うん、
俺が自分で初めて集めた漫画やから、金田一少年自体に俺結構思い入れがあんね。
あ、そうなんや、
うん、
やっぱ僕とタイガさんなんか運命的なものを感じるっすね。
え、そうなん。
僕が初めて集めた漫画は、
うん、
サイコメトラエイジなんですよ。
同じ同時期にやってたぐらいのマガジンの、
そう、
うん、
謎解き漫画、
はいはいはいはい、
ですね。
両方実写化もしてな。
そうですね、
ジャニーズ主役で。
そうそうそう。はい。ごめんなさい。どうでもいい話でした。
はい。
はいはい。
そして次はですね。
はい。
西森博之先生の。
はい。
ヒイラギ様は自分を探している。八巻。
うわ、聞いたこともないわ、それ。
これ実は俺、西森博之ファンで。
はいはいはい。
西森博之の作品は、全部持ってんねやんか。
で、例えばなんか有名な作品とかやと？
まあ、もう、ダントツで有名なのは今日から俺は。
あ、その人なんや。
そうそうそう。
へぇー。
天使な粉マイキーとか。
はいはいはいはい、はい。
その人の最新作で、この八巻がその最終巻、
うん。あ、終わったんや。
終わった。
うわ
ぁ。ちょっとね、最近この人、短いねんな。打ち切りなんか知らんけど、そこはちょっと気になるとこなんやけど。
え、今回もやっぱりそのヤンキーみたいな出てくるんですか？
いや、今回はヤンキーは出てけへん。
あ、そうなんや。
うん。今回はね、うん、ヒイラギ様っていう人が、
うん、
ほんまになんか江戸時代のお姫様みたいな格好した、
はいはい。
綺麗な女の人がおって、
うん。
その人と、あと主人公の、
うん、
まあ、高校生の武道みたいなのをずっとやってて、
うんうん、
めちゃくちゃ強くてモテモテの主人公がおんねん。
はいはいはい。
クールであんまり感情が外に出えへんタイプの。
うん、
別に、怖いとか、ひどいとかはないねんで、普通に優しいやつなんやけど、
うん、
まあそんなに笑ったりとかそういう感情が表に出えへんけど、めちゃくちゃ強くてモテてる男が、
はいはいはい、
偶然公園かどっかでそのヒイラギ様っていうのに出会うねんけど、
うん、
ヒイラギ様は記憶喪失やねん。
はい。
でもすごい凛としてて、
うん、
で格好も和服でお姫様みたいな格好してて、
うん、
で喋り方も何々なのじゃみたいな、
え？
わらわわみたいな。
うわ、すごいな、
うん、
時間を超えてきたんですかね。
そうで、こいつは何者なんやっていうので、
うん、
まあ、一旦ヒイラギ様を自分の家に連れて帰んねやんか。
うんうん。
で、まあまあ、何かしら問題が起きていく中で、なんかヒイラギ様が特殊な力を持ってるっていうことがいろいろ発覚していくね。
ほうほうほう。
で、まあ、まあまあ、いろいろ言ってしまうと、
うん。
まあ、世の中にこう、まあ、妖怪みたいな存在がおんねやんか。
はいはいはい。
で、実はその主人公の男の師匠、
うん、はいはい、
武術を教えてくれてた師匠が、
はいはい、
実は天狗やって。
天狗？
そう。
人に見えてたけどみたいな。
そうそう、普通の見た目人なんやけど、天狗やねんか、
うん。うんうん。
で、なんかヒイラギ様は不老不死の存在かもみたいな、
うんうん、
噂に聞く。
うんうん。
で、その、妖怪の里みたいなところにヒイラギ様を連れて行こうみたいな。でもなんかそれの勢力とは別になんか吸血鬼みたいな勢力もおんねん。
洋風の。
そうそうそう。
洋風の化け物たちが。
うん。まあでもな、うん、名前は、和風やね。その吸血鬼っていうのはクオンの夜叉っていう。
あ、なるほどね。
名前で。
はいはいはいはい。
で、ヒイラギ様は、
うん。
不老不死の存在やねんけど、名前が何やったっけな。こっちもなんか和風の名前があってんけど、
うん、
忘れたな。まあ、言ったら、雪女みたいな存在やね。
はいはいはいはい、はい。
まあ、てか、雪女自体が、このヒイラギ様やったよ、みたいなニュアンスの話もあんねんけど。うん、
あ、なるほどね。
うん、
ヒイラギ様を見た人が雪女だって言ったみたいな、
う
ん。
そうそうそう。
はいはいはい。
で、まあ、このヒイラギ様は、
うん。
これほんま全部オチまで言ってしまうけど。
いや、全然いいですよ。
うん。無限に生きてしまうわけやん。
あ、やっぱそうなんや。
うん。
うん。
だから好きな人ができても、
うん。
先に死なれてしまうと。
あー、なるほどね。
うん。
だからやっぱそういうおセンチな。
そうそうそうそう。
うん。
で、なんか自分の分身みたいなのを作って、
うんうん、
なんかそいつ、これどうやったっけな、やばいな、ここちょっと俺まだちゃんと読み返してんからあやふややな。
うんうん。まあでもその、うん、あの、いつまでも生きてしまう女の人との恋愛的な要素も結構あるんですかね。
う
ん、
そうそうそうそうそ
う。
主人公とヒイラギ様の恋愛と、
うん、
その敵勢力ないしは同じ妖怪の里に住んでる者たちとの戦い。
うんうん。
まあ最初の方はヤンキーとの戦いみたいなのもあるけど。
うんうん。
まあそういうバトルプラス恋愛プラス、まあ人情とか、
うんうん、
そういう、まあまあこの人の作品大体そうなんやけど、
うんうんうん、
まあこの人のな、ギャグのセンスが俺は好きやね。
ギャグか。
そう、
なんか僕全部の作品ちゃんと読んだことないですけど、
うん、
なんか基本的にこうあったかい感じしますよね。
あ、そうそうそうそう、あったかい、
うん、あったかい感じ、
うん、なんていうのかな、そんなどぎつい下ネタとか、
うんうんうんうん、
その人間社会のどぎつい裏側とか、
うんうん、
そういうのを全く使わずに、
うん、
あの漫画を成立させるっていう、
そしてその上笑かしてくれる、
そうだから、なんか結構誠実な感じがして、俺すごい好印象やね、この人。
あ、じゃあ今後多分この人の漫画なんかやるでしょうね。
あ、もちろん俺はもうやるつもりで、
お、
はい、おります。
じゃあ楽しみにしておきます。
はい、
はい、
さあそして次はですね、
6冊目ですかね。
はい、6、
はい、
そうですね、6、はい、作品目、
作品名、
はい、新井秀樹先生の人の子一巻。
お、一巻、
はい、
始まったんですか。
そうですね、そう見たよね。
へ、
まあ新井秀樹といえば、はい、The World is Mine
ですね、やっぱり、
うん、とか、なんか今度映画化すんのかな。
え、ワールドイズマインが、
いや、あの別の愛しのアイリーンやったっけな。
あ、それ知らんわ、うん、
いや俺も実は読んだことないね。
うん、僕本当にワールドイズマインとキイチと、
うん、
あと短編集一冊、
はいはいはい、
は呼びましたね。
うん、
うん、
でまあ俺もワールドイズマイン読んで、で、うん、まあ、キイチとスキャッターっていうやつは途中まで読んでんねんな。
はいはいはいはい。
で、まあ、ちょっとあんまり、まあ、この人の作品って、結構パワーいるから。
うん、あ、いりますよ。
やっぱ他の作品とかもいろいろ読んどったら、ちょっと、おろそかになってまうね。集めるのを後回しにしようかなっていうので、ちょっと止まっててやんか。
やっぱ集中して、こう、グッと読みたいですもんね。
そうそう。
うん、
だどうしても止まってしまうからっていうので、
うん、
1巻からちゃんと集めたらそんなことないやろっていうので、
あ、なるほどね、
うん、ちゃんとこの人の作品読もうと思って、うん、1巻ちょうど出てるやつがあったから買い始めて。
どうですか、
いや
楽しくなりそうですか。
そうやね、またまあこの人のなんていうかな、社会風刺の効いた感じの作品で、
うん
うん、まあ、今回はちょっと宗教をテーマではないけど、ちょっとモチーフにしてるんやんか。主人公のやつがちょっとき、まあ、日本人なんやけど、
うん、
ちょっとも、まあ、いつも通りよくあるイカれたやつやね。急に叫んだりとか、
うんうん、
自分の舌切ったりとかしてる、
はいはいはい、
意味わからんやつやねんけど、
はいはい、
意味わからんで、ロンギやねんな。で、ちょっとキリストっぽい雰囲気もあんねん。
うん、はい、はいはいはい。
なんか、シルエット、影が十字架になってたりとか、
うん、
そういうのにおわす部分があんねんけど、
はい。
っていうやつと、
うん、
あと、まあ、世界一の金持ちの、こいつがね、まあ、実際のこの世界にもロスチャイルドっていう、
うん、
まあ、クソ金持ちがおんねん、世界で一番の金持ちっていう、まあ、ロスチャイルド家っていう一族なんやけど、
はいはいはい。
で、漫画の中では、まあ、ボスチャイルドっていう名前なんやけど、
うん、まあ、ちょっと変えられて
ん。そうそう、モチーフにしてるんやと思うけど、
うん、
そのボスチャイルドの、まあ、一番偉い人が、
うん
うん、謎の頭痛みたいなのが起きんねんな。
うん、謎の偏頭痛。
そうそうそう。
うん。
で、なんか、 頭の中に、
うん、
いろんな声が聞こえねえな、ボスチャイルドの頭の中に。で、いろんなイメージみたいなのが見えんねん。
はいはいはいはい、はい。
で、頭が痛いって言って、
うん、
で、ボスチャイルドはまあ言うたら外人やねんけど、
うんうん、
なんでか急に頭が痛いって言っていろんなイメージが見え始めたら、
うん、
関西弁喋り出すね。
なんでや
なんでやーって言ってね。で、周りにおるやつも、この人何語喋ってんのみたいな。
え、すごいですね、それ。うん、後々わかるんでしょうね、それが。うん、
で、うん、その見えたイメージが、その、うん、日本による、
うん、
怒れた男のイメージが見えて、
うん、はいはいはい。
そいつに頭を舐めてもらったら、
うん、
おでこを舐めてもらったら頭の痛みが引くねんか。
引くってことが分かるんですか？
そう。そいつに会いに行って。
うん。
そいつを探せみたいな、このイメージ、頭の中に浮かんだイメージのやつを探して、自分の財力で、
うん。うん。
で、頭を舐めてもらったら痛みが引くと。
何それ気持ち悪い。
これな、でもどういうストーリーって言われても。
まあ今のところは、
うん、
まあ、わけわからん、いたもんちゃんみたいな、
うん、
やばいやつ
がおって
、
まあ、人殺したりはせえへんねんけど、
あ、なるほどね、
うん、
でもまあそのやばいやつがおって、うん、で世界一のお金持ちがおって、
そう、
まあ、その金持ちはそのやばいやつを必要としていて、
そうそう、
うん、でこれから何が起きるのかみたいな、
そうやね、まあだから言うたら頭の痛みを引かすためには、
うん、
そのやばいやつの言うことを聞かなあかんねんな。じゃないと舐めてくれへん。でも、やばいやつはやばいやつでやりたい。いろいろ、無茶なことをし始めんねん。
なるほど。
で、それに付き合わされる世界一の金持ちっていう。
あ、じゃあもうまた地球規模になりますね。
ってなると思う。だからそういう結果的になんか図らずも何かそういう世界を、まあ、明確には語らんやろうけど、世界を救うような、
うんうん。
何かが起こるんやと思うけど、
うん、
まあ、主人公のイカれてるやつはそんなつもりなくても周りが崇め出すみたいなな。
ああ、そしてキリストになる
みたいな。そう、みたいな展開があるんかなっていうふうに今のところは想像してるけど。
まあ、期待して。
うん。
うん、まあ、でも面白そうになりそうな漫画ですね。
そうそうそうそう。
まあ、もともとファンっていうのもありますし。
そうや、この人の漫画ほんまにやばいからな。
そうですね。
なかなかでもやっぱ手出えへんわ。
そん、なんか。
エネルギーが。
いりますね。
いるから。
で、しかもなんかその人に勧めようと思っても、
うん、
こうなんか、一番、なんか言いたいことがうまく言葉にできないというかね。
う
ん、
そうやね。この人の口で説明するの難しいやん。
うん。ものすごい、こう、ガツンと心臓に来るんですけどね。うん。
勢いとかを説明できへんから、
うん。
口ではな。
そうですね。ちょっと歯がゆい感じ、
うん。そうそうそう。
うん、
でも読んで損じゃない作品を書く人やから、
そうですね、
何かしらこの人の作品読んだらおもろいと思うわ、
うん、うん、まあ、特にね、ワールドイズマインとかね、
うん、
ぜひぜひ読んでほしいですね、
はい、
はい、ということで、7個目、
はい、7個目がですね、イズトールによる、
はい、イズトール、はい、
十座のウルナ5巻、
十座のウルナ、
はい、
もう十座もウルナも分かんないですけど。
まあ十座っていうのは、
うん、
北
斗の剣ですか？
いや、それ、雲の十座じゃないわ。
じゃない。
うん、十座は漢字で、十、
うん、
バン、バン、バンの十に座る。うん、
あ、十座。
うん、はいはいはい、だからスナイパーの位置というか。
うん、はぁ、なるほどね、うん。
で、ウルナは人の名前で、ウルナが主人公でスナイパーやね。で、女性スナイパーで、
お
う、こう、まあ、戦場に行って、
うんうん
うん、まあ、人を撃つ仕事をするわけやねんな。
はいはいはい。
で、まあ、そこで、これもな、まあ、難しい話で、基本的にはヒューマンドラマやね。
うんうん、
だそこで起きる微妙な人との、関わりの心の移り変わりみたいなを描く作品やから。
ああ、なるほどね、
うん。あんまりちょっとどうっていうのもバッとは言いにくい作品やねんけど。
まあ、その銃とか出てくるけど、ドンパッチが見せ場ではないと。
そうそうそう。
うん、
で、まあ、5巻の時点ではもう戦場から帰ってきてんねんけど、
ほうほうほうほう。
その、ウルナが行った戦場で、
うん、
まあ、ある島なんやけど、そこにはなんか原住民みたいな人が住んでて、うん、
はいはいはい。
で、まあ言うたら、ウルナ側の勢力と先住民たちが戦ってんねんけど、
うん。
先住民たちがもう全滅させられてしまうね。
はい、あ、はいはい。
で、ウルナは、まあそいつら、まあ先住民みたいなのと戦っとったわけやねんけど、
うん。
あの、なんていうか、軍隊の、まあ実験的なやり方で、うん、まあ普通って人殺されへんやんか。人が人を殺すって、まあ、
そうですね。
だから人に見えないように、
うん、
耳になんか機械みたいなの取り付けて、
ああ、
相手が化け物みたいなのに見えるように。
ああ、なるほど。両親が、
そうそう、
あんまり痛まないように。
痛まないように。でも、ただ、その相手が化け物に見えねえけど、
うん、
その化け物のビジュアルが、
うん、
歯ぐきみたいな。
え？
入れ歯が、人間ぐらいの大きさになったものを想像してくれたらええねんけど。
いや、その機械作ったやつセンスなさすぎるやろ。
そう見えるねんな。
すごい、ホムンクルスみたいですね。
まあそうやな、なんか人がそういう違う形に見えるっていう。
うんうんうん。
まあでも、全員がもう歯やね。
もう体全部が歯みたいな。
そうそう、もう入れ歯が動いてんねん。
大きい入れ歯がいっぱいいるみたいな。
そうそうそうそう。
なんなんそれもう。どうやって思いついたんやろそれ。
そうやねんな。そこだいぶ変やなって思う。
まあ変やし、発想が面白い人ですね。うん、
なんか入れ歯に毛みたいなのが、長い毛みたいなのが生えてて。
気持ち悪っ。
で、あの、味方側は女だけの舞台やねん。
はあ、はあ。
で、実はスパイみたいなのが、スパイみたいなのがおって、
うんうん、
その味方側のやつがその原住民みたいなのに抱かれてるシーンがあんねんけど、
はいはいはい、
女と入れ歯が抱き合ってるシーンやね。
いや抱き合うってたからどうやるんすか。
ビジュアル的にはな。
いやちょっと見たいなそれ、
うん、
ただ見たいっていうかその、うん、話に惹かれるというかその確認したい。
そう、ね、まあちょっと今俺はこういうインパクトのあるところばっか言うてるけど別にそこはそんな見せ場じゃなくて、
うん、あ、そうな
ん？うん。ほんまにそういう、ドラマが、見せ場やねんな。
うん、まあ、人間の感情が見せ場なんですね。
そうそう。だから、五感は、まあ、言うたら、ウルナが地元に帰ってくるね、戦争が終わって。
うん。
で、元の日常の生活を送ろうとして、
うん。
生活してるときに、まあ、ある男に出会うねんか。素敵な。なんかサッカーやってる男みたいな。
はい、はい、はい。
素敵な男やわーって言って、そいつと、まあ、恋仲になんねんけど、
うん、
実はその男はその原住民の生き残りやって、
うわ、
復讐を
ああ
しに来んねん、しに来た感じやね。
あ、じゃあウルナはちょっと利用されるかもしれんねん。
そう。でそれがな、なんかもう発覚する前に、
ああ、
まあ、ウルナとその彼氏、生き残りの彼氏が抱き合ってて。
うん
うんうん、でその彼氏がウルナの中に何回も出したみたいな、
うん、
とかそういうシーンもあった上で実は生き残りやったって発覚がすんねんけど、うん、なんかまあ言うたらそういう子供を全滅したから、
うん、
子孫を残さなあかんやん。
ああ、そうですね。
そのためにウルナを利用するとかしてた。
うわ、怖い。それもしかしてですけど、
はい、
今後出産シーンがあって、
はい、
取り上げられた赤ちゃんでっかい歯茎なんじゃないですか。
まあ機械つけたらな。
うわー怖ーい。気持ち悪い。
うん、なんかこの人デビュー作のミツバチのキスっていう作品があんねんけど、
はいはい、
まあ元々は俺それを古本屋でジャケ買いしてん、なんか面白い。
あ、ジャケ買い。
そうそう、なんかおもろそうやなと思ってミツバチのキスっていう作品を買ってやんか。で、
うんうんうん、
それはまあ、まあ、サイコメトラー能力みたいなのを持ってる女の人が主人公やね、
うん、
でもそれゆえに、まあ、言うたら人のやらしい気持ちとか、
はいはいはいはい、
悪意とかが分かってしまうから、
うん、
なんかあんまり人と関わらんような生活してたりとか、
うん
うんうん、すんねんけど、なんかある宗教組織に目つけられて、うん、なんかこう偉い人に祭り上げられてしまうとか、
あ、利用されるんや、
利用されたりとかいう、まあなんかそういう力を持ってるゆえの苦悩みたいな、それもまあヒューマンドラマで、なんかすごい丁寧にというか、絵も結構独特やし、
うん、まあ、なんか極端な世界観ではあるけど、うん、すごい丁寧に感情の機微を描いてる。
そうそう、感情自体はリアルにすごい描いてて、
あ、面白そうやなそれ、う
ん、面白い作者やなと思って目つけとって、
うん、
その時にこのジューザのウルナっていうのが、まあ、新しい新連載で始まるよっていうので買い集め始めた漫画なんやけど、
へえ、
うん、
ミツバチのキスは、何巻まであるんですか、
うん、は、2巻。
はい。短い。
うん。で、あと、
読んでみよう。
短編集も1個出してるわ。同じようなテイストというか、同じような、うん、世界観というかな。この人らしい感じの。
ちょっと今メモりました。
はい。読んでみてください。うん、
はい。
はい。
じゃあ続きまして、はい、8個目。
8個目がですね、
はい、
伊藤潤二先生の、
はいはい、
伊藤潤二自薦傑作集いびつ。
ほほほ、なんかちょっとギャグの匂いがしますね。
いやいや、まあ、あの伊藤潤二先生という、まあ、もう日本を代表するホラー漫画家がおって、
はいはい、
まあ、この人に影響された漫画家は多分もういっぱいおるやろうなっていう。
あ、なるほどね。
うん、まあもう、うん、なんていうの、富樫義博も、
うん、
この人の絵をトレースしてるような感じの絵とか、
なんか言ってましたねこの前、
う
ん、
そう言ってたと思う、うん、
ポッドキャストね、
うん、だから結構表現の仕方もだいぶ影響を受けてるんやろうなっていうのもいっぱいあって、
へえ、
まあ有名な作品は、まあ俺読んだことないねんけど、渦巻きとか、
あ、見たことある、
富江とか、
うんうんうんうん、
実写化されてるやつも結構多いね。
なるほどね。
うん。
うんうんうん、
で、今回のこの作品は、伊藤潤二が自分で選んだ、うん、あの、短編集。
あ、自分で選んだベストみたいな。
まあ、ベストではないらしいね。なんか、以前にも前なんか選んだらしいねんけど、
うんうん、
まあ、それとは別で、まあ、あの、自分なりになんかちょっと好みのやつみたいなのを、
まあ、なんとなく今打ち出したいみたいな。
うん、そうそうそう。っていうのを集めた短編集。
へ
え。で、まあ、この人はね、やっぱりまあ、なんていうのかな、気持ち悪いというか、うん。
はいはいはい。まあ、それはホラーですからね。
うん。で、なんか、やっぱ、ホラーって、まあ、映画とか見てもそうやけど、
うんうん、
あの、まあ、びっくりさせることが目的やから、
はいはいはい、
あの、逆ちょっと一歩間違ったらギャグになってしまうようなことって多いやん。
そうですね、ちょっと過剰なことってね。
そうそうそう、
うん、
俺はでも結構伊藤潤二は、
うん、
ニヤニヤして見てる。
まあまあちょっとギャグっぽいイメージで、
うん、そうそうそう。あの、ね、ほんまに紙一重。
まあ、そりゃそうでしょうね。
うん。
まあでも、そういうね、基本的にその、まあ、もちろん時代も違いますしね。
うん。
なんかギャグっぽい感じで楽しんでるものって、
うん。
なんか、ある日ふとした瞬間に、なんとなく手に取って見てみたら、
うん。
その、進化がわかるというか、
うんうんうん。
普通に怖いって思う時とかありますよね、たまに。
うん、いや、もちろん普通に怖いし、
うん、
気持ち悪いし、
うん、
なんかもう顔しかめながら読む表現めっちゃ多いね。
あ、そうなんや、
うん、
へえ、なんかそういう本を買おうって思えへんな。
いや、だから俺もな、伊藤潤二実はそんなに読んだことないね。
あ、そうなんや。
そう、富樫が好きやって分かっててもやっぱり俺もそんなに手出るタイプの漫画じゃなかったから、
うん、うんうんうん、
でもまあやっぱり行くかと思って、
まあせっかくだし、
うん、行っとくかっていうのでな。
最近出たんですか、
これは。ね、いびつは そうやね、2018年3月30日。
あ、それは行きますわね。
うん。
うん、
そう、出たっていうので買って
そうですね。
うん。
やっぱ今っていうのはね。
うん。
うんうんうん。
で、なんか一個な、俺なんかもう気持ち悪いのが、話、うん。
はいはい。
なんか幼稚園の男の子がおんねんけど、
はいはいはい。
なんか皮膚が全部な、髪の毛も眉毛も全部なくて、
うん、ツルツルなんですか？
ツルツルやね。
ほ
う。でなんかちょっとなんかもう皮膚がなんていうの、一枚人より薄いぐらいな。
それしぐるいに出てきたレイピアのあいつじゃないですか？
あでもあでもあ見た目あんないで。
あそうな
の。うん、あんなツルっとして。
うんうん、
で、まあ、あいつの皮膚を一枚薄皮めくったような皮膚感の幼稚園児がおんねんけど。
うわ、気持ち悪い。
気持ち悪いやろ。
うん。
で、なんか、そいつがな、のお母さんがなんか狂ってて、
うん。
その、子供に、
うん。
なんか自分の作ったなんか液体みたいなのをハケでいっぱい塗んねやんか。
表面に？
表面に。
うわ。
で、それをめくったら、なんか肌がすごい綺麗になると。
うん、ほうほうほうほう。
でもなんかそれって、でもそこなんかお母さんの妹も一緒に住んでんねんけど、
うん。
その薬は良くない薬やから、
うん。
あの、実は成分を間違えて、わざと間違えて作ってて。
ああ、そう、お母さんは？
お母さんは。
うん。
なんかこう皮膚に塗った液体をこうな固まったら剥がすねんけど、
うん、
皮膚ごと剥がれてしまうねんな。
あさあそれでか。
そうそう、
それでか。
でその男の子は常にちょっと皮膚が薄い状態やねん。
うわ気持ち悪い。
で、
うん、
これな、皮膚最後
なんで、なんで笑ってるんですか。
いや、これな、なんか、ちょっとこれ内容、どんな内容やったっけな。ちょっとな、内容ちょっと俺もあやふややから、最後の部分だけ言うねんけど、
うん、
お母さんが、最後、そういう液体が足にかかってしまうねんか。
自分の？
自分の足に、
うん。
で、この劇薬は浸透性があるから、
うん、
あの、ダメよ、肉体にかかってしまうって言って、
うん、
おっしゃ、そのお母さん背中にチャックあって、ずるって筋肉繊維だけのお母さんが出てくるね。
うん、人体模型の半分。
そうそうそうそうそう。で、お母さんの皮だけが地面にべちゃってなんねやんか。
うわ気持ち悪い。何その世界観。
まあでも。伊藤潤二、こういう、なんか気持ち悪いのが多いな。
何を思ってそれを書いてるんだろうな。
で、なんか最後の方も、
うん、
その筋肉繊維だけのお母さ
ん
に向かって、
うん、
その、
うん、
息子、皮膚一枚薄い息子が、
うん、
筋肉繊維って、まあ、線みたいにバーってなってるやん。
うん、
なんかそれをグッと掴んで、ブチブチってちぎったりするね。
な、何？メインのストーリーは何なんよ。
それはちょっと俺もよく覚えてないわ。
衝撃的な演出だけ覚えてる。
うん。ちょっとな、俺これ、まあ、今回漫画紹介、3月の漫画紹介やけど、う
ん、はいはいはい。
読んで浅いからちょっと内容はまだ入ってきてないのが多いから。
あ、まあそうですね。
うん。
ちょっとこういうの買いましたよっていうだけですからね。
そうそうそ
う。
う
ん。
そこら辺はちょっと読んで楽しんでもらって。
わかりました。
はい、まあ、伊藤潤二のいびつはそんな感じ。
はい。うん、じゃあ最後の9個目ですね。
あ、ごめん、これ10あるわ。
あ、オッケー、そっか。
はい。合図入れて10やわ。
はいはいはい。はい、
で、次が、
うん。
また伊藤潤二の。
もう見入られてるやん。
しかもこれはね、原作はなんと、
うん、
あの、太宰治の超名作、人間失格やね。
え、すごい。
うん。でな。
人間失格にそういう気持ち悪い表現が加わるんですか、
ね、いや、めちゃくちゃ加わってる。
いや、ちょっと待ってくれ。俺、嫌って言ったから、あ、よかった。やっぱりそれは、ちゃんと元の人間失格を実写にしてくれたんやと思ったんですけど。
いや、これな、まあ、俺、人間失格って、まあ、多分中学か高校ぐらいの時に読んで。
まあ、小説でね。
小説で。で、うん、まあ、人間失格の内容って言ったら、もう、みんなが、
うん。
ちょっと持ってたものとか、
うんうんうん、
そういう考えたことがあることとかを、
うん、
まあ、ちょっと極端にして、
うん、
なんか、ああ、そういう考えわかるみたいな。
はいはいはい。
多分まあ誰が読んでも結構共感できる部分があるっていうので、うん、みんなから支持されてる作品やと思うねんけど。うん、
まあそうでしょうね。
うん。でまあ俺ももちろんそう思ったら、うん、内容は俺全然覚えてへんねん。
うん、
でも、なんか、あ、こういう考え方俺にもあるわとか、うん、っていうのはすごい共感したなっていう記憶はすごい残ってんねやんか、
うん、
残って読んだんやけど、
うん、
え、人間失格ってこんなんやったっけってなんか結構そういう亡霊が見えたりとかっていうシーン結構あんねんけど、そんなんあったっけ原作に。
たまたまタイトルが一緒なだけなんじゃないですか。
いやいや、ちゃうねんね。ちゃんと、生まれ、主人公が、
うん。
こう、ちょっと金持ちの家に生まれて、
うん、うん。
みんなの前でお調子者のふりして生きていくとか、原作と一緒やん。
ああ、そうですね。
うん。で、途中で、なんか誰かと心中しようとしたけど、自分だけ苦しくなって生き残ったとか。
はいはいはい、は
い。ああいうのも原作通りやねんけど。
うん。
まあ、そこ、そういう大きい部分は覚えてないけど、他の細かいところは俺は。
そうですね。僕も覚えてないけど、でもその幽霊どうこうとかなかった気がします、ね。
ああ、やっぱじゃあそこら辺は、あれなんかな、
うん。うん。
作者の演出。
まあ、ちょっとした演出。
うん。
まあ、イズムを出したんでしょうね。
そうやな。
うん。
なんかやっぱこの伊藤潤二って、顔面とかの迫力がすごいから、
うんうん、
もうなんか人間失格のなんか俺の記憶にある、
うん、
淡々とした感じ、
そうですね、
うん、
うん、
は全然ない、なんていうかな、
もう別物、
バーンとか、
うん、
ダンダンダンダンダンダンみたいな効果音がいっぱい聞こえてくる。
まあまあでもそれぐらいしないとね、
うん、
伊藤潤二さんがやる意味がないから、
そう、
うん、
なんかほんま伊藤潤二が脚色したらこんな人間失格になってまうんやなっていうのを、
はい、
楽しめる漫画やと思うわ。
ああいいですね、
うん、
素晴らしいカバー作品ですね。
そう伊藤潤二の作品になってるぐらいの、うん、
いいですね、
うん、
はい、じゃあ、はい、最後ですか。
最後の作品ですね。
はい、最後の作品なんでしょう。
これはね、山下和美先生による、
はいはい、
ランド。
ランド、
はい、
ランド、英語ですか。
いや、カタカナでランド。
あ、カタカナで、
うん、
まあ、何ランドなんですか。
そう、まあでも英語で言うそういうランドっての意味なんやけど、
うん、
これがね、まあ、ほんまにこれ、この漫画ほんまにネタバレしたらあかん漫画やね。
なるほど。
うん。
謎系なんですか。
そう、謎系やね。
ちなみに、
はい。
何巻あるんですか。
あ、そう、ごめんごめん、言ってなかった。ランド6巻。
6巻。
今のところ6巻。まだ続いてる漫画やけど。
なるほど、なるほど。
はい。
その設定とかもあんまりネタバレしない方がいいやつ。
いや、設定は言っていいねんけど、まあ、設定は、うん、まあ、なんていうのかな、日本の昔話で出てくるような村が舞台やねんけど、
ほうほう、昔々あるところにみたいな、
そうそう、で出てくるような村が舞台で、
うん、
で、まあ、結構なんか閉鎖的な村で、
うん、
なんかその村の4つの東西南北に、
うん、
めっちゃでっかい2、30メーターぐらいある、神様みたいな、
うんうん、
まあ、全部形違うね。なんか竜みたいな形とか、
うんうんうん、
大仏みたいな形とか、死神みたいな形みたいな像が、四方に置いてあるね、村の。
おお、なんか守り神的な。
そうそうそうそう。
うんうん。
で、まあ、そっから出たらあかんし、
うん、
あの、夜も外に出たらあかんと。
うんうん。
で、人間が50歳になったら、
うん、
死んだっていう、地名って言うねんけど、知る命って書くんやったっけな。うん、地名、
あ、はいはいはい、
地名って書いて、うん、死ぬことになるね。
え、50歳超えたら
?50 歳超えたら。うん、死んだっていうことで、よそに連れて行かれてしまうねんな。
うん、何それ怖
っ。っていう世界で生きてる話やねんけど。
うん、うん。
これ、まあ、まあ、ネタバレはもうするわ。
うん。
もし嫌な人はここで、
そうですね、う
ん。自分の鼓膜に鉛筆を突き刺してくれたらいいねんけど。
いや、これを止めればいいだけですからね。
で、まあ、はい、結局は、実はそれ、超未来の社会の実験というか、まあ、そこもまだ語られてへんねんけど、
うん。
実は、外は、リアル世界は超未来やね。
うわ、なるほど。
うん。
へえ、人工的な村なんや。
そうそうそうそうそう。
うわ。
で、そこは主人公の女の子がおんねんけど、
うん。
アンっていう名前の。
うん。
で、アンは、なんていうか、外の世界に興味持ってんね。
はいはいはいはいはい。村の外に。
村の外に。
うんうん。
で、その、まあ、その村は、外からはランドって呼ばれてんねやんか。
まあ、近未来から
したら。そうそう、近未来社会からは。
うんうん。
で、そのランドを運営してる一人の男が、カズネっていう男がおんねんけど、
うん。
そいつはランドと外の世界を行き来してて、
お、へぇ。
ランドでも、まあ、一住人として、
うん。
存在してんねんけど、
うんうん。
まあ、なんかそいつがアンに字とか教えたりとかして、内緒で。
うん。ああ、内緒でね。
うん。
うん。
で、実はそのアンには、
うん。
双子がおって、
うん。
なんかまあ、村の中で悪いことが起きたりとかしたら、うん、例えば、畑で作物が育たんとか、
うんうん、
そういうのがあったら、その、四つ神様って言うねんけど、四つの神様。
あ、さっき言ってたやつ。
うん。のところに、子供をお供えしに行かなあかんっていう風習があるね。
ほうほうほうほう。
で、アン、主人公の女の子、あ、主人公のアン、漢字のアン。
うん。
アンズって書く、アンな。
アンね。
そう、漢字のアンの、には双子がおって、
うん。
カタカナのアンっていう
のが。あ、同じ名前の。
そうそう。ちっちゃい時にその四つ神様のところに連れて行かれてん。その、生贄として。
へぇ。
やけど、実はそこで山の子供たちっていう、生贄から生き延びた子供たちがおって、
うん、
そいつがカタカナのアンをかくまうねんか、
うん。
で、ある程度大人になった時に、カタカナのアンの存在がランドの運営してるやつにバレて、
うん、
外の世界に連れ出してみんねんな、試しに。
あ、アン、カタカナ
の。カタカナのアンは。だからカタカナのアンはロッカーの時点では外の世界で生きてんね、うん。
はい。
で、漢字のアンの方は外の世界に興味持ちながら、
うん、
村の中でまだ生きてんねんけど、
うん、
まあ、外がどうなってるのかを探したいっていう気持ちでもういっぱい。
うん。まあ、ちょっとじゃあ希望を抱いているというか。
うん、そう、そうやね。
うん、なるほどね。
うん。
別に何としてでも双子のアンを見つけるんだとかじゃなくて。
あ、じゃなくて。
単純な好奇心として。
そうそうそう。
はぁ。なんか聞いてる限り、6巻でもまだまだ先がありそうな感じ。
そうやね。まだまだ。うん。
それは青年誌ですか？
モーニングかな？
あ、モーニングっぽいわ。
うん。
うんうん。面白そうや。
うん。
ランドね。
ランド。まあ、この山下和美っていう人、他の作品は、多分聞いたことあると思うねんけど、天才柳沢教授の生活とか。
それを知らん。
不思議な少年とか。まあ、この二つ、まあまあ有名な。俺も読んだことないね。
うんうん。
気にはタイトル、今言ったタイトル結構聞いたことあって、山下和美っていう人気になるなーって思ってた時に、このランドっていう作品が新刊で出るっていうのが、
あ、そうなんや。
あって、その、うん、そのま、あの、一巻を買い始めて今にいたんだけど。
まあ、じゃあリアルタイムで追いかけてみようかと思ったみたいな。
そうそうそうそう。
さ
あ、という感じやね。
はい。あ、なるほど。
はい。
じゃあ今月はじゃあ10種類。
はい。
ですね。
買いましたよっていう。
まあ、一個はね、一気買いみたいな感じですけど。
うん。
あとは全部リアルタイムで一冊ずつみたいな。
そうそう。まあ、ほんまに新刊やな。その月に出た新刊。
すげえな。
うん。
そういうのはなんか、まあ、一巻とかもあったじゃないですか。
うん。
まあ、本屋で見っけてみたいな感じですか？
そう、やな。
ネットで見っけてとかじゃなくて。
いやー。
平積みを見てみたいな。
平積みで見たんやと思うな。なんか一応こう本屋とか行ったら、
うん、
新刊のコーナー結構念入りに見るね、うん、俺。
あ、そうなんやね。うん、
なんか誰の、まあ言うたらもしかしたら俺が好きな作家で知らない間になんか新しい連載始まってたかもみたいな、
うんうんうんうん、
あったりとかもするから。
そうですね。
で、バーっと見て、で、まあ、そういうのもあるし、あ、この人毎回気になってたし、みたいなのもあって、
うん、
買ったりとか。
まあ、手出してなかったけど、せっかく始まったし、買ってみようとかね。
そうそうそう。だから、ほんまに、荒井秀樹とか、山下和美とかは、そういうパターンやから。
うんうん、はいはい。
うん、
そうか、でも、すごいなぁ。
まあ、でも、うん、漫画って全然金かからん趣味やで。
まあでも10巻買ったら4000円ですよ。
ああ、
うん。
めっちゃ安ない。
まあ確かにタバコも吸わないですね、タイガさんは。
まあ酒も飲まんしな。
酒も飲まん。
性風俗にもいかんし。
性風俗にもいかへんし。
うん。
ほんまやね、そういう意味で言うとほんまに健全な。毎月4000円ってね。
うん。
すごい。まあ、ただそのあのマンションの床が抜けへんことだけ祈ってますけど。
大丈夫。あの定期的に実家に持って帰ってるから。
なるほどね。
ああ、
もうなんかあと20年ぐらいしたら実家なんか開放してね博物館的な感じで
外人とか来るようなな、
うん、そうそうそう、
民泊とかにしたらええかもな。
ねえ、
うん、
寺田町にすげえ暑いとこがあるよみたいな、
うん、お前めっちゃ俺の住んでるとこ言ったやん。
え？ちょっと言っ、いやでも実家なんで、
うん、
すみません、ちょっと勘弁してください。あの、編集してください。
大丈夫、そのままにしとくわ。
なーん。ごめんなさーい。ごめんなさい。
ええんやで、誰も来えへんし、絶対に。
すみません。
うん。
すごい、ナチュラルポカ。
ほんまやな。
はい、ナチュポカしちゃいましたわ。
さあ、というわけでですね。
はい。ちょうど1時間ぐらいですね。
うん。
うん。
漫画軍、インマンワ軍。
はい。
は、今回はこれで終了となります。
はい。はい、ありがとうございました。
はい。それではまた皆さん来月。
はい。
漫画軍、インマンワ軍でお会いしましょう。
はい、お楽しみに。
はい。さようなら。
さようなら。